それではご一緒にお読みしましょう。三節から 3、はい、この町に一人の喜びがいたら、彼の心の中に来ては、私の愛を抱えて私を喜ぶだけをと言っていた。彼はしばらくは出会わないでいたが、同じ心を背負い、私は何を恐れる人を恐れることはないのか。どうもこの中身は私たちが仕方ないか。この女の子の中身を見つけるようにしよう。でなければ、日々の日々が出てきて、うさぐさくしか仕方ないと。主は言われた。主は言われた。主は言われた。主は言われた。主は言われた。私はまだ夜よく明かりを取り求めている全員の中身に裸をつけて、いつまでもその方を置かれることがあるでしょうか。聖書の中には少なく見積もっても7000以上の祝福の約束の御言葉が書かれて、ずいぶん前の話がありますけども、滝本明先生があるメッセージの中で、今度私は、素晴らしいものを一冊書こうと思います。それはどんな本かと言いますと、ご利益いっぱいのキリスト教、ご利益いっぱいの福音という、そういうタイトルで、この本を出しまくって、まあ、何年か前にですね、それを出されたようです。私たちキリスト教はですね、クリスチャンというのはですね、どちらかというと質素で倹約して、そして優しく何事にもと耐えて忍んで生活をするように、それが美徳のように、その美徳の一つ、唯一なる美徳のように私たちは考えてまいります。じゃあ聖書の中を見ますと、確かにそれは神様が求めていらっしゃることでありますが、それ以上にですね、祝福の神であることをですね、私たちに知らせを示るために、祝福がいっぱいこの中に書いてあるんですね。例えば、創世記の、出エジプトの20章の中に、10回という戒めがあります。その中で、神様を信じる者は、神様の命令に従う者は、千代にまで祝福を及ぶとこのように書いてあります。神様に逆らう者は三代の呪いがやってくると言いますが、神様を信じて従う者には千代の祝福を与えるとこのように書いてあります。ですから、この言葉を見たとしてもですね、神様は私たちが神様を少し信じるだけで、心からこの神を信じるだけで、仙台にまでその祝福をですね、思い出されて、その仙台にまで後の子孫に、子孫にまでも神様を祝福しようところに願っていらっしゃるんですね。ですから、神様は私たちの人生の中に良いことが起こるよういつも願っていらっしゃいます。私たちがいつも幸せで、全てのことに幸せを感じて、いつも健やかで元気で生きることを神様は願っていらっしゃるんですね。神様はこの地上における全人格的な霊、魂、肉体、死んだのうちの霊の世界においても祝福を受けるようにと、神様は私たちをもうそのように願っていらっしゃるんですね。まあ、しかし現実にですね、私たちは油断をしますと問題の中に捉えられてしまう、油断をしますと足元を救われてしまうことがあるんですね。ですから、どんな時にも神様の祝福に至ることができるように、私たちはどのようなことをしていったらいいのか、一つのことについて今日学んでいきたいと思うんですね。ここに書いてあるのは、書いてある御言葉というのは、祈りにおいて神様の祝福を得なさいという、そういうテーマであります。御言葉の中を見ますと、ある町に一人の、これはヤモメ女、未亡人がいたようであります。まあ、頼りにしていた夫に死に別れまして、大変気の毒な人であったようであります。ところが、悪い者はですね、まあ、その地の、その当時のならず者かもしれません。悪い者が、この夫人が孤独で一人であることを目につけて、そしてですね、耐える者がいないということで、この悪の限りを、したようであります。彼女に多くの損害を与えられたこのヤモメ女は、その司法の裁判官のところに行って、私を悪くする悪い人たちを正しく裁いて私を救ってくださいというふうに願いました。でも、ここに聖書の御言葉に書いてありますように、この裁判官は神を神として思わないほどの不義な裁判官であったということですね。ですから、得なことはするけどもそんなことはしないという、そういうのは不義な裁判官でありました。しかし、このヤモメ女は毎日毎日のようにですね、その不義な裁判官に訴えました。そうしましたら、何日もしますと、この不義な裁判官が、私は神を神として恐れず、人を人として恐れない、それは裁判官だけども、でも、 この矢野の女の言うことを聞いてやらなければ、私はいつまでも、もううるさくて、もう的が疲れて仕方ないからといって、この女性の言い分を聞いて、正しい裁判をして、彼女に対して良い裁判をしたというふうに聞いているんですね。この例の中で、最後に言われていることは、18の7節と8節。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることはあるでしょう。神様は私たちが求めていることについていつまでも放置をしないで放っておかれることがなく、私たちを祝福するためにその祈りを聞いてくださるはずである。いや、聞いてくださるとイエス様はこのところで聞いていらっしゃるんですね。どのようなですね、願い方をすれば神様は私たちの祈りを聞いてくださるのか、私たちの願いを速やかに聞いてくださるのか、この出来事を通して学んでいきたいと思うんですね。第一番目に、この婦人は、正しい人であったと思うんですね。なぜならば、もしこの山の女が不妊婦な人であったりとか、高等を三枚にしている女性であったりとか、人生を神様を否定してですね、人生を否定的に生きている人ならば、彼女の人から裁判官のところに訴えたとしても、かえって逆に裁判官によって彼女は裁かれていたと思うんですね。ですから、彼女は正当な訴えをするべき、正当に訴えることもできるところの正しい人であるということが言えると思うんですね。これは、私たちが神様にお祈りをするときにも、神様と私たちが正しい関係でなければ、いくら私たちが天民であったとしても、祈りを求めても神様は恵みの御座を開いてはくださらないということですね。イザヤ書の43章の4節に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民はあなたの命の代わりにし、この前の私の目にはあなたは高価で尊い、そして私はあなたを愛している、この3つの旅であります。神様の目から見て私たちは高価で尊いものかということですね。いくら私たちが先民であったとしても、イエス様を信じて、そしてですね、イエス様を信じて礼拝を捧げるものであったとしても、神の目から見て私たちは高価で尊い、神様の目から見て私はあなたを愛しているよと言えるような、そういうような立場でなければ神様は私たちの祈りをお聞きにはならないんです。高価で尊い、すなわち神様の目から見て私たちは正しい人であるか正しい人でないなのか、これが大きな問題であると思うんですね。では義なる人、義人というのはどういう人でありましょうか。義人、神様の前に義とされるものというのはどういう人でありましょうか。それは大事なのにですね、神様はこの天と地を作られているときに、一つのことだけ人間にご意識がならなかったというです。あのアダムとエバが、聖なる木を知る木の実を取って食べてはならない。それは何かと言いますと、目が開かれて神のように、ね、生きることを狙ったサタンのように、私たちは神様を抜きにして、神様のように自分自身の人生を自由気ままに物事を決断して生きることを神様のお許しにはならないんです。じゃあ神様の御心にしか私たちは生きることができないとするならば、なんと不自由かなと私たちは思います。でも神様はこの神羅万象、そしてこの地球上に限らず、この作られた全ての神羅万象、宇宙の隅々まであなたにこれを祝福としてこれを与えると言いました。そして人間にありとあらゆる能力と、そして力を与え、そして神様の持っていらっしゃるありとあらゆる素養を与えてくださり、この地にあるものを支配しよう、この地にあるものを持ってあなた方は幸せに生きよう、この宇宙にあるものを全てあなたのものですよと、この人間に神様は言ってくださいました。ですから私たちが神様を信じて神様の御心の中に生きるということは、それは狭いものではなく、これは無限の可能性を持った素晴らしい祝福の言葉なんですね。ですから私たちは神様の前に生きるということは、義人として生きることは、神を神として信じ、神様を神として崇めて生きる、これがですね、私たちにしなければならないことなんです。具体的にどういうふうにしたら私たちは神の前に あなたは憧れたとい、私はあなたを愛していると言われるものになることができるのでしょうか。どうしたら私たちは義人としてのそのようなこの言い方をすることができるのでしょうか。まあ、単純に言えばですね、ね、偶像礼拝をする私たちはですね、神様の前に神様を認める人という人が礼拝を大事にする人だとなろうと思うんですね。礼拝を一番に大事にする神様を礼拝することを大事にするということはどういうことかというと、私の人生はあなただけが私の神様ですよ。いろいろな世の中にはいろんな神がいるかもしれないけども、あなただけが私の信じる、私を救える唯一なる神であるということを私たちは信仰の表明する、それがですね、私たちの礼拝であるんですね。ですから私たちはどんな時にも自分のベストを尽くして、自分の最善を尽くして神様を礼拝しなければなりません。第二番目に、感謝の生贄と神様の前に現金を持って使えるということをしなければなりません。神様は、ね、ご自分が不自由な方ではいらっしゃいません。ありとあらゆるものを神様を持っていらっしゃいます。でも私たちが神様の前に捧げる生贄を通して、捧げる現金を通して、私たちは神の前に信仰の告白をする。それは何かというと、私の人生は金銭によらずして、神様、あなたによって私は生かされています。金銭によらず、この事業の権威や力や名誉や財産や、そういうものによって私は生きているのではありません。私の人生の土台は神様、あなたですよということを表明するために、私たちは献金を持って神様にその信仰の証をしているんです。さらに第3番目には、教会と教会に兄弟姉妹に仕えて、自分の与えられた良いものはですね、神様、あなたからいただきました、たまもの、人生の能力、人生における、この力、たまもの、金銭もそうかもしれない、財産や地位や立場もそうであるかもしれない、神様から与えられた、この地上で与えられた恵みによって私は、神様、あなたと人に仕えて、神様、あなたの、子供であるクリスチャンであることを私はこの地上で表明しますよと言って、私たちは教会と兄弟姉妹たちに私たちは使えています。そして第4番目には、御言葉を学び、この世に対して宣教の働きの重荷を持って伝道の宣教の働きをする、そういう働きを持っている者、それを担う者が、これが義なる人の、この証であるんですね。礼拝を大事にし、金銭を持って神様の前に信仰の証しをする、そして、教会と教会の、兄弟姉妹に伝えて、神様が与えられた恵みを持って、この信仰生活を歩む、そして第4番目は、言葉を学んでこの世に対して信仰の働きの担いを、担い手として私たちは伝える。これがですね、神様が私たちを見て、確かにあなたは千人であり、そして確かにあなたは誰が見ても神の目から見てもあなたは美人ですね、義なる人ですね、神様の御心に従う義なる人ですねと言われる資格を、私たちはこのような好意を持ってですね、私たちは資格をですね、得ていかなければならないですね。第2番目に義人としての資格の第2番目は、その姿勢が問われてくると思うんです。つまり義人としての生活の姿勢、2つあると思うんです。1番目は、罪や汚れから離れた清い生活を心がける人であります。でも2つあるでしょう。1つはですね、一般的な罪や汚れから私たちは当然離れていると思います。偶像崇拝しませんし、偶像をですね、尊重もしません。そしてまた先祖に対する、正しい心を持ってですね、先祖や親兄弟に仕えていると思います、ね。第3番目にはですね、この世の汚れたところを避けて、ね、清いと言われることを愛し、そして正しい、道をですね、人生の道を、私たちはしっかりと選んでそれを歩んでいるはずです。ですから、このような外的な目に見えるこの地上、この一般的な罪から私たちは離れた清い生活を私たちはしています。 でももう一つ私たちが神様の前に話さなければならない姿勢があるんですね。それは心の中はどうかということです。行いにおいては罪を犯していない清い生活を心を上げている、そして神様の言われる命令に従って生きている。でも私たちの心の中がどういうものがそこの中にあるか、神様はいつもそれを見ていらっしゃるんですね。心の中を清める、心の中にやってくるいろいろな罪、罪というものを私たちは心の中からそれを差し出していかなければならないんですね。心の中にやってくる罪というのはですね、神様を認めない、神様を抜きにした自分の限界を超えて神様を抜きにして自分の力で神様が与えてくださった能力を超えたことを、やってしまうところのそういう心の動きなんですね。まあ、これはある意味ですから貪欲ということは言うことができると思うんですね。ヤコブの4章の1節から、4章の1節から3節、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が狙わないからです。ここに、戦う内側に欲望がやってくる、ね、外側においては、そういうこれはダメ、これは罪に汚れている、これは、道徳的じゃない、聖書的じゃない、これはしてはいけない、神様の命令だからしてはいけない、できているけども、私たちの心の中も私たちは神様の、ね、立法によって自分の心を清めなければならない。どういうの欲望、どういうんですかね、神様の御心にかなわない行き過ぎた欲望、神様の御心にかなわないところの、自分の中 の、この計画、そういうものをですね、私たちが心の中でそういうものを全部ですね、取り除いていかなければならない。大事に、このサムエルの15章の一節からお見せしますと、サムエルはサウルに言った、父は私を使わせてあなた方にあなたに油を注ぎ、その神イスラエルの王とされる、今主の言われることを聞きなさい、万軍の主はこうおせられる、私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中アマレクがイスラエルにしたことを成し遂げた、今言ったアマレクを打ち、その全てのものを聖別せよ、容赦してはならない、男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもローマも殺せ。で、神様はある時アマレクに対して、アマレクはイスラエルと敵対する宿敵であります。で、聖書的には霊的な意味によければ 罪のこの象徴としてアマレクが言われています。イスラエルは神様の民ですね。で、神様はこの将来の王様であるサウル王様に、さあアマレクに向かって戦えるのに、そして勝利せよ、そして勝利したならばアマレク人のここにあるように、全てを成立しよう、男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダも我が子も殺せ、必ずにおっしゃいました。でもサウルは確かに神様の命令に従って出て行って大勝利を得たんですけども、預言者サムエルが来た時にその羊の声やヤギの声がいろんなところから聞こえたんですね。で、あの声は何ですか。神様はアマレクに属するものは全部聖別せよと言われたにもかかわらず、あなたは何をしたのですか。このサウルはサウルに問うたんですね。サウルはですね、これに神様のために勝利をした、そして勝利した戦利品として良いものを全部、その家畜やそういうものを全部自分が手にしたときに、神様のためにこれを捧げ物として神様のためにこれを取っておいたんですね。で、このことが神様の怒りに触れて、サウル王様は神様からこの退けられてしまうんですね。というのに戻りますと、するとサミエルは言った、主は主の御声に引き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を引き従うことは生贄に勝り、耳を固め取ることは薄着の脂肪に勝る。そのちょっと言葉を戻していきます。この3節の中に アマレクを置いてその全てのものを聖霊の水を容赦してはならない。男も女も子供も忍び子も牛も羊も悪なも蕎麦も殺せ。これを聞いてこの言葉を見るときにですね、イエス様が新約聖書のときにですね、新約聖書の中に私はこの地上に、ね、剣を投げ込むためにしたと書いてあるんですでしょう。親と子供は逆らい、兄弟と子は逆らい、そして、今まで その人間関係が、ね、崩れてしまうような剣を私はこの投げ込むためにしたというんですね。確かにイエス様を信じることによって私たちの人生の中で争いがやってきますよね。私イエス様信じました、今日からクリスチャンです、キリスト教に行きます、神がいるものは信じません、あ、仏なりませんなりますよね。あ、イエス様信じて仏像崇拝してはいけないんですよ、今までの仏壇にいてるあの位牌も位牌は礼拝を拝みませんし尊敬もしませんし、先祖や親兄弟に対して尊敬はしますけども礼拝はしません。で、これはものすごく大きな罪だと思うんですね。神様が信じた愛の宗教などにどうしてこんな問題が起こるかといって多くのですね、未信者の人は怒りたくないですね。でも神様は私たちに対して神様の御心と律法に従うことを私たちに命じていらっしゃいます。神様の御心と律法に従うということはこの地上の今までの生き方を全部捨てようということです。もちろんですね、神様の戒めと律法はこの地上のいろいろな戒めを全部含んだところの全てを和合させる素晴らしい立法なんです。教えなんです。でも、そうなら人々は私たちを理解することはありません。私たちもそうであったように、そうだは神様の立法は本当に異常な、情のない人間的な情を無視するような、そういう教えなのに私たちは思ってしまう。でも、神様の立法に従う者は命を得て、神の律法に従うと全てを神の命の中にあって救い出すことができる素晴らしいものなんです。ある意味で私たちは神様の御心を律法に従うために私たちは心を鬼にしてですね、この地上の全てのものを投げ捨てる、そのような覚悟を持って従っていかなければならない。神様は私たちに行いにおいても心の動機においても心の中においてもしっかりとした律法を神様に従うことを私たちに命じていらっしゃる。ですから私たちが神様、あなたの祝福が欲しいです、神様あなたは偉大な力を持って私の祈りを聞いてくださることを信じますと言って祈りを求めたとしても、その心の中に動機がどうであるか、本当に神に従う覚悟があるのか、神様を信じるために親兄弟も捨てるぐらいの覚悟を持って神の前に出ているのかどうかを神様は私たちにお問いになっていらっしゃる。ここに先ほどの御言葉の中に悔いの御言葉です。食べて、ね、主は主の御声に従うほどに全身の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を引き従うことは生贄またり生贄を固めていることは子羊の主語にまさる。私たちはいつもですね、心も行いも心もそしてその自分の人生の全てをかけて神様に従っているか、私たちは自分自身に問わせていかなければならないです。第3番目に、神様の祝福を得るためには神様は全ての人にそのチャンスを与えていらっしゃることを私たちは信じなければなりません。よくですね、こんなことを言いますが、あの人が信仰的になるのは当たり前だと、あの人は私と違う条件もあるからね、信仰的になって祝福というのは当然だ。でも私の環境の中ではどうしても神様の祝福を、ね、十分に受けることができないと言って、私たちは神様は私たちの人生の中に格差を設けていることを、設定格差があることをですね、私たちはとてもよく思ってしまうんですね。でも神様は全ての人にどんな職業であろうとも、どんな立場である人であろうとも、どんな家柄であろうとも、どんな人種やどんな文化の中に生きている人であったとしても公平に神様は祝福を与えていらっしゃる。エレミア書の29章の11節に、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御国はそれは災いではなく平安を与える計画で、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。もう33章3節、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。 神様はどんな願いをしたとしても、どんな祈りを立たれたとしても、それを実現することができる、おできになる力を持っていらっしゃる。私、長男だからちょっと、私は次男だからちょっと、私は商売してるから、それはちょっと力のことができない。私は、会社員だから、この仕事してる人から、好きなように神様に従うことができない。そういった私たちは、神様の祝福を得ようとしているんだけども、神様の祝福を得れない立場にあるということで、私たちは、これは無理だろうな。こんなことを願っても、私の感覚では無理だろうな。私の状況ではこれは願っても願いすぎていることじゃないだろうかと私たちは考えてしまう。でも神様の祝福は、王様であろうが、仕事であろうが、奴隷であろうが、社長であろうが、友人であろうが、全ての人に神様は平等に神の祝福を与えたいと、与えようとこのように約束していらっしゃる。今夜のように、あなたの支配、理解を超えた大いなること、聖書の中に、目で見ず耳で聞かれて心の中に覚えとらなかったことを、神は神を愛するのためにいつも準備していらっしゃるの、そうであると書いています。ですから私たちは、神様の祝福はどんな人であろうとも願うならば、それは必ずなると、確実になるということを信じなければならない。3つ書いてまして、フィリピ2章13節。2章13節。神は御心のままにあなた方の道に働いて心の足を立たせることを行わせてくださる。全てのことを通じて疑ってもらいます。どんな環境であっても私たちが願うことは必ずなる。ですからどんな時にも願いをしっかり持ってつぶやかず疑わずに、自分に与えられた環境で一生懸命ですね、私たちはこのなすことをしていかなければならない。これにですね、神様は私たちに祝福を与えていらっしゃる。全ての人に平等に与えていらっしゃる。私たちが理解できないような素晴らしいことをしてくださる。私たちができないような、想像できないようなことを、神様はそれをですね、叶えることがおできになるんです。第一ヨハネ人の手紙の5章の14節に、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信。この信仰の確信を投げつけないで神様の前に祈らなければならないと聖書は私たちに教えています。神様の御心にかなうことを必ず成し遂げることができるんです。神様の御心にかなうことを願うならば、これは必ずそれは実現することができるんです。私たちの環境は、全く変えられてしまう。人間関係も変えられてしまう。もう今まで持っていないような能力と賜物が、もう神様から与えられて私たちを変えられてしまう。何が起こるか分かりませんが、神様は私たちの願うことを必ず成し遂げてくださる。最初の御言葉に戻りますけれども、この山の女はうるさくて仕方ないから、私はこのことを聞いてあげます。この裁判官の、不義な裁判官の見たことを聞きましたか。で、まして神は、先民のために、日夜を求めている先民のために、その先民の祈りを聞かないことは、ないということは決してありえませんと、イエス様は言ってらっしゃいます。私たちは信仰を持ってですね、そして祈ってまいりましょう。森口におったという森口の教会でしたかね、不思議なことは一つ覚えてるんですけども、総学者誰でしたか。岩垣さんという人が、兄弟姉妹で、教会の、最終的に長老さんになったのかな、私の執事さんです。私知ってる、なんか執事が、岩垣兄弟。覚えてください。その兄弟は最終的には、大鉄工業の取締役になってますんで、その関係があって、障害者の雇用したいからということで話をいただいたことがあるんですね。その、兄弟の奥さんが姉妹がまず救われたんですね。そして兄弟が救われて、おばあちゃんが馬谷さんというおばあちゃんが救われて、なぜかみんな救われた、森口の人ですけどね。で、姉妹がですね、救われて、牧師さんと言われたんですね。あんた、もう次の日曜日から総額しない。ところが、姉妹は総額の額が読めない。学が読めない人だ。そう聞いてる。学は読めない。でも、先生に言われて、せなあかんから、もう次の日曜日からせなあかんやりで、やり出したそうですね。私は行く前にね。やり出したそうですね。そうしたら、不思議なことだけども、 学ばれてないけども神様が力を与えてくださって昇格をできるのでいいか、いいじゃない、あ私はそれ本当にね、本人が言ってきましたで、だから神様は願うことを実現させるためにどんなことでもおできになる、このことですね、私たちは受け止めていかなければならない。神の御心にかなうことを願うならば必ずそれが実現するという確信、信仰の確信を投げ伝えないであなた方は祈り求めなさいと、ヨハネは言っている。ヨハネ大丈夫中で言っています。私たちは今日ですね、激しくしっかりと、確信を持ってそして願い求めてまいります。天のお父様、あなたの御心の中に私たちを導いて暮らさせていることを感謝します。神様、あなたは全ての人々が神様、あなたの不思議なる計画、祝福の計画の中に生きることを願っていらっしゃいます。神様、立場を超え、条件を超え、できないと言われた人間の無能力を超えて全ての願いが実現することを感謝いたします。どうぞそれを見て、神様、あなたが生きていらっしゃること、あなたは偉大な神であることを、私たちの救い主であり、私たちをこの新しく作り変えることのできるお方であることを確信させてくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお願いいたします。アーメン。